2021年9月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。このボイレコラジオもですね、今回で10回目です。もともとはこのボイレコラジオはですね、ボイスレコーダー1本で撮ろうと、なので仕事でね、遠くに行った時とかにこう現地でね、録音したら面白いんじゃないかと思って始めたんですけども、まあこのコロナの情勢でですね、まあそもそも遠くに行くということが今全くないのでですね、ひたすら家と職場の往復の日々です。だから今本当ね、旅行が大好きで、旅行が生きがいっていう人にとってはね、本当辛い時期だと思います。また子供たちのね、修学旅行も今この秋に行われることが多いですけども、ねえ、このコロナで延期になったり、中止になったりっていう話を聞くとね、なんか、すごくね、切ない感じがするんですが、僕もですね、高校の時は9月に修学旅行がありまして、当時はね、広島県に住んでたんですけども、行き先はなんと、北海道。そう、ここ北海道だったんですね。ねえ、まあその時はね、将来自分が北海道にね、暮らしてるなんて想像もできませんでしたけどね。ねえ、ほんと北海道はね、旅行するにもすごくいい場所なので、まあこのね、秋の行楽シーズン、今はちょっとこのコロナで無理ですけども、いずれまたね、コロナが落ち着いたら、ぜひ皆さんね、北海道に旅行に来てほしいなと思います。なので今回はですね、ちょっとそんな願いも込めてですね、せめてこうラジオの中だけでも旅を味わおうということで、高校の時の修学旅行のコースをですね、振り返りながらですね、北海道のこう見どころを皆さんにお伝えしていけたらいいなと思っておりますので、まあ、今回はね、そんな感じでやっていきますので、皆さんごゆるりとお楽しみください。マイクロワールドプレゼンツ、ボイレコラジオ、第10回。秋の旅行スペシャル。この番組はただの趣味でお送りいたします。ではでは早速ね、その当時のコースを思い出してみますけども、まあ、旅立ちはもちろん広島空港です。で、広島空港はね、広島市内にはないんですね。ちょっと広島県の中でもちょっと外れたあたりにあるんですが、まあ、そこに朝集まりましてですね、飛行機に乗って出発です。まあ、直通でだいたい2時間ぐらいですね、北海道の新千歳空港までですね。で、空港に着いてですね、まず驚いたのは寒さですよ。9月はね、広島ではまだまだ残暑の季節で、当然制服も夏服でみんな半袖で薄着なんですけども、実際着いてみたらですね、結構肌寒くて、さすが北海道とちょっとね、最初に思ったのをなんか覚えてます。ではそっからね、バスに乗りましてですね、高速道路を走っていくわけですが、でやっぱりこう看板とかに出てくる地名がね、北海道の地名って独特なので、まずはそれがすごく新鮮でしたし、またね、北広島っていう地名を見つけてね、あ、北海道にも広島があるぞってね、なんかそんなことをね、言ってた記憶があります。まあ、実際ね、北広島は明治時代にこう広島からね、北海道に移住した人たちが作った町が始まりになってるって聞いたことがありますが、まあそんなこんなでね、バスでまずどこに向かったかというと、最初に行ったのはですね、地球岬という岬、まあ海ですね。で、まあ北海道のね、岬といえば宗谷岬とか襟裳岬が有名ですけども、実はこの地球岬というのもね、いいスポットでね、まあ、北海道にね、地球っていうなんか地名があって、まあ、それとね、地球をちょっともじってですね、まあ、実際その岬に立つとね、地球の丸さがよくわかるっていうのでね、なんかそんな説明を受けた気がしますが、実はね、僕はこの修学旅行で一番印象に残ってるのはこの地球岬なんですよ。まあ、もちろんね、海が綺麗だったっていうのもあるんですけど、やっぱりこう、同級生200人、みんなでこう海沿いに立ってるっていう、その光景がなんだかすごく心に残ってですね、ああ、僕は今この人たちと一緒に旅をしてるんだなっていうふうにすごく感じたんですよね。旅っていうのは修学旅行だけじゃなくて、この高校3年間この人たちとね、一緒に季節を越えてるんだなっていうね、 なんかそれをね、すごく感じたんですよね。でね、こう200人と同じ季節を越えていく経験ってなかなかできないですし、特に大人になってから思うと、それはもう絶対できない経験なので、なんかね、すごく貴重な日々の中に当時いたわけですよ。ね、なんかそれをね、地球岬ですごく感じたのを覚えてます。なので皆さんぜひね、北海道にいらっしゃった際には、地球岬、行ってみてください。で、その日の夜はですね、洞爺湖温泉という、まあ湖のほとりにある旅館に泊まりました。で、夜には花火があってですね、こう、またね、湖面にこう花火が映るからすごくそれがまた綺麗でね、なんか、ね、旅館の窓から瓦屋根の上に登ってね、みんなで見たんですけども、なんかほんと夢のような、夢の中にいるようなね、そんな気持ちにちょっとなりました。まあ、というのもね、こう、修学旅行が終わったら、まあ、ね、高校生活もちょうど折り返しで後半戦に入っていくので、ほんとね、こう、進路とか受験とかそういう話も考えていかなくちゃいけなくなるので、なんかそういう意味ではね、今がほんと、現実に帰る前の最後の夢のひとときみたいな感じでね、なんかそういうのもあって、すごく、その花火の光景は心に残ってますね。皆さんよかったらぜひ洞爺湖温泉行ってみてくださいね。で、その後2日目だったかね、小樽にも行きました。まあ、小樽はね、水族館とかチョコレートとか有名ですけども、僕はやっぱりオルゴール館が良かったですね。オルゴールを売ってるとこですね。そこで当時好きだったね、サザンとかミスチルとか、まあ、今でも好きですけど、そういう好きな歌手のね、オルゴールの CD を買って帰りました。オルゴールの音色って優しくていいですよね。なんかピアノよりももうちょっとこうさりげなくてですね。こう病院の待合室とかでもね、こう優しく薄く流しとくとすごくなんか優しくていいなぁと僕は思うんですけどね。まあ、そんなオルゴール、ぜひ皆さん行ってみてくださいね。あとはコース選択の日っていうのもあってですね、こうみんなで全部同じコースじゃなくて、こう何コースかに分かれた日もあってですね。例えば、ラベンダーで有名なフラノに行くコースとか、あとちょっと全部は覚えてないですけどね、どこがあったのかな。湿原で有名な釧路とかかな。あるいはね、世界遺産になった知床。まあ、当時はまだ認定されてなかったですけど、知床とか、ちょっと記憶が曖昧ですが、何コースかあってですね。で、僕はまあ、シャコタンコースに行きました。シャコタンです。これはまあ、海ですね。やっぱ海が好きなんです、僕はね。そこはすごくね、綺麗でね、天気も快晴で、空も青かったし、それ以上にも海がすごく青くてですね、群青色っていうのかな。僕がね、知ってる瀬戸内海の海の緑色とはまた違う、その真っ青なこう、シャコタンの海がすごくね、綺麗でした。なのでね、海が好きな方はぜひシャコタンにも足を伸ばしてみていただけたらなと思います。あとはこう、札幌観光の日もあって、札幌はですね、こう半単位でこうね、自由行動だったんですが、まあベタなね、こうテレビ塔とか、こう時計台とかに行ったりしたんですが、一番覚えてるのはね、雪印パーラーというね、雪印がやってる喫茶店があるんですけど、そこで巨大なパフェを食べたんですよ。アイアムナンバーワンとか確かそんな名前だったと思うんですが、ほんとでかくて、何ですか、花瓶みたいなね、ああいう巨大なもう壺みたいなのに、もうパフェがドカッと入ってて、まあそれをみんなでね、攻略していったんですけども、なんかそういうのがね、記憶に残ってますね。あと夜は札幌のホテルに泊まって、藻岩山にも登りました。ロープウェイね。すごい札幌の夜景が綺麗でしたね。まあそんなね、やっぱり札幌大都市ですから、皆さんよかったらね、行ってみてください。で、まあ、最終日かその前日かにはですね、日高に行きました。日高ケンタッキーファームという、まあ、牧場に行ったんですけど、すごく広くてですね、まあ、気持ちが良かったですし、こう、もちろんね、牧場だから馬とかがいてね、動物とも触れ合えるんですが、他にもこう、アーチェリーのね、弓を撃てたりとか、こう、池でボートに乗れたりとか、いろんなことができたんですけど、僕らはレンタルサイクルで自転車借りてですね、もう野山をね、自転車でひたすら駆け巡ってました。で、その日は雨だったんですけども、雨の中をね、自転車でね、駆け巡ってたから、まあ、 若さですね。若さですね。なんかそんなことをね、覚えております。うん、まあ、ぜひよかったらね、日高にも行ってみてください。まあね、そんなこんなで、修学旅行があったんですけどもね。うん、でね、ちょっと続きの話がありましてね、修学旅行が終わって、まあ、やっぱりね、せっかくだからこの思い出を曲として残そうということでですね、まあ、修学旅行の思い出を詰め込んで一曲作ったんですが、ちょうどね、高校2年の3学期、年が明けて3学期にですね、音楽の時間に、オリジナル曲の発表会っていうのがあったんですよ。もう、みんな各自自分が作った曲を発表するっていうすごいハードルが高い、今から思えばすごくハードルが高い課題ですけど、まあそういう授業でね、発表会があってですね、そこでそのね、修学旅行の思い出を詰め込んだ曲を歌ったっていう、なんかそこでね、修学旅行が完結したような、なんかそんな気がしております。で、ほんと北海道にはね、たくさん他にも見どころいっぱいあります。まあ広いですからね、本当に見どころたくさんありますし、もちろん美味しいものもたくさんあります。ね。じゃがバターとかね、トウモロコシ。こっちの方はトウキビって言いますけど、まあトウモロコシ。ね。あともちろん魚介類も美味しいですし、もうラーメン好きな方はラーメン美味しいですよ。あとやっぱり僕みたいにカレーが好きな方はね、ぜひ北海道でスープカレーを味わっていただきたい。うん、僕もね、最初はカレーはやっぱりドロッとしてるべきだろうとか思ってたんですけど、実際こっちに住んで食べたらほんとスープカレー美味しくてね、野菜があんなに美味しく食べれるなんてね、ね、冬にはね、体もポカポカ温まるし、ほんとスープカレー美味しいですので皆さんね、ぜひぜひ、あとはそうですね、北海道のね、見どころとしてはですね、とか食べ物、そうそう、焼き鳥も北海道はね、炭鉱の町で美唄っていうのがあるんですけど、そこに行くとね、美唄焼き鳥というのが食べれます。もうこれは本州の焼き鳥とは全然違ってですね。なんでしょう、もう多分鶏のお肉の部位も違うんだと思うんですが、味付けも全然違ってね、すごいボリューミーでね、美味しいです、これ。うん。また室蘭に行くとね、室蘭焼き鳥っていうのもあります。で、これは実はね、鶏肉じゃないんです、焼き鳥なのに。豚肉なんです。まあこれ北海道では有名なんですが、でも豚肉なんだけど、この室蘭ね、焼き鳥も美味しいんですよね。ぜひぜひ、味わっていただけたらと思います。またね、音楽好きな方はですね、北海道には有名なアーティストがたくさん出身されてますので、うん、大御所で言うとね、松山千春さん、中島みゆきさん、細川たかしさんなんかもそうですし、ね、僕らのね、世代だとグレーとか、ジュディ&マリーも北海道ですよね。まあ、そういった方々の CD を聴きながら旅するのもいいと思いますし、ね、あるいは知床旅情とかね、えりも岬とかそういうご当地ソングを聴きながら実際そこに行ってみるのもいいですし。またね、テレビドラマが好きな方は、北の国からとか、マッサンとかね、そういったドラマの舞台になったロケ地に行ってみるのもいいかな、というふうに思いますね。まあ、ほんとね、見どころたくさんの北海道ですから、ぜひ皆さんね、もちろんね、ウィンタースポーツが好きな方は冬に来て、ウィンタースポーツ楽しむっていうのもありですし、またね、この季節、ほんと秋に来るとですね、ちょうどよく涼しくてですね、すごく、気持ちよくて、レンタカーを借りてね、自由に自分のオリジナルコースで北海道を巡るっていうのもいいと思います。実は僕もですね、こっちに就職して数年経った頃ですね、高校時代のね、仲間が旅行に来てくれてですね、みんなでレンタカーを借りてね、修学旅行パート2と題してね、やったことがあります。うん。まあ、当時とね、高校の時と同じコースをもう一回巡ろうぜみたいな企画だったんですけども、まあ、さすがにね、全部は巡れませんでしたが、大きいワゴン車みたいなの借りてですね、で、あの時初めて車の後部シートでギターを弾きましたよ。テレビのね、コマーシャルとかだと時々見ますけども、実際に車の中でギター弾くっていうのはね、まあ、本当はいけないのかもしれませんけどね、なんかそんなことをしてました。ね、で、その時もね、やっぱりどうしても行きたいって言って地球岬に行ってもらったんですけど、ね、久しぶりに行った地球岬はやっぱり綺麗でしたね。ね、なんか潮風も気持ちよくてね、その岬の近くのね、お寿司屋さんでお昼ご飯食べたんですけど、本当美味しかった。人生で一番美味しかったかもしれないお寿司。まあ、 もちろん海の近くだからっていうのもあったんでしょうけど、やっぱりね、友達とこう思い出を語りながら食べたっていうのが一番美味しかった理由だと思いますね。まあその後はね、札幌にも行ったりして、まあ人混みをね歩くときっていうのは、僕はもうその頃だいぶ視力が下がってたので、ちょっと危なっかしかったんですけど、なんかみんながね、こうさりげなく手を引いてくれたり誘導してくれたり、ね、そういう風にしてくれるのが本当嬉しくてね、やっぱりね、なんか同じ季節を一緒に越えた仲間っていうのは大事だなっていう風にね、すごく思いました。その時もね、なんか、とあるやつがですね、高校の修学旅行の時に、地下鉄に乗った時にですね、カードを買って、そのカードのね、残高がまだ余ってたので持ってきたんですよ、それをですね。で、もう一回今回使えるかっていうので、使ったらね、無事使えてですね、十数年越しにですね、こう、カードをちゃんと使い切ったというのがありました。よく、そのカードを持ってたなっていう話なんですけどね。なんかそんなことがね、やっぱり仲間内だとすごく楽しいんですよね。まあそんなね、修学旅行、パート2の思い出もございます。まあ本当皆さんね、今、ちょっと無理ですけども、コロナが落ち着いた際にはぜひぜひ、北海道に遊びに来ていただけたらなというふうに思います。はい。では今日は最後にですね、その高校の修学旅行が終わった後にですね、思い出を詰め込んで作った曲を聴いてみたいなと思います。まあ、さすがにちょっと高校の時の音源はないのでですね、これは大学に入って、録音をし直したバージョンですけども、聴いてください。シーズントラベル。はい、高校のね修学旅行の思い出を詰め込んだシーズントラベルという曲です。なんかまた旅がしたくなりましたね。やっぱりね、なんか修学旅行だけじゃなくてね、こう新婚旅行、家族旅行、昇進旅行、ぶらり一人旅、 自分探しの旅とかね。やっぱり人生ね、時には旅するってすごく多分大事なことなんですよね。やっぱり普段と違う環境に行って、普段会えない人に会ったり、普段見れない景色を見たり、ね、普段食べれない美味しいもの食べたりしてですね、なんかいろいろそこでこう見つけたり感じたりしたことが、その後の人生にまたね役立つっていうことがあるので、やっぱりね旅って大事ですよね。あの僕の大好きなね、加門達夫さんもですね、あの人はもともと落語家だったんですけど、鶴光師匠に破門されてですね、もうどうしていいか分かんなくなって1年間日本中をね旅して回って、その中でね音楽と笑いの融合というあのスタイルを思いついて今に至ってらっしゃるんですけどね。僕もね、この仕事する前1年間ぐらい、旅というほどでもないですけど、ちょっと放浪してた時期があってですね、でも本当そこで学んだことっていうのはその後ずっと役立ってるので、やっぱり旅はいいなと思いますね。だから本当今それができないっていうのがね悔しいですよね。だから今はね心の旅と言いますか、自分のね思い出とか気持ちをたくさん巡ってね、心の旅をしておいて、でもしコロナがね落ち着いたらですね、本当大手を振ってこうみんなでね旅行に行けたらいいなというふうに思っております。本当修学旅行パート3もまたやりたいですね。そんな風に思っております。一生夢見たり恋してよよやっぱりこの曲大好きですね僕ねということで、今回はこんな企画でお送りいたしました。いかがだったでしょうか。本当大変な情勢ですのでね、皆さんお体本当にご自愛ください。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第10回秋の旅行スペシャル、この番組はただの趣味でお送りいたしました。バイバイ。